はい、こんにちは。伊庭和孝です。いつも動画を見てくださりありがとうございます。よければ動画の下の赤いボタンですね、チャンネル登録も、していただけたら嬉しいです。では、今回の内容に入っていきたいと思います。今回のテーマはこちらになります。罪悪感を消す方法についてです。私の、ぬいぐるみ心理学をお伝えしてるんですけれども、こうなかなか罪悪感を抱いてしまうと。でこう目の前のことに集中できないとか、どうもこう引きずってしまう、前に進んでいけないという話を聞くことが、あります。じゃあ罪悪感ってどうやったら、消すことができるのか、その方法をぬいぐるみ心理学の中で3つのステップで解説しているので、そちらをお伝えしていきたいなと思います。まずそもそも罪悪感という言葉ですね。罪悪感とは何なのか、この意味をちょっと確認をしていきましょう。これはね、お手元に辞書があれば、あるいはインターネットで辞書等を調べていただければ出てくる意味と、ほとんど同じ意味になります。罪悪感とは罪を犯した気持ちとか悪いことをした気持ちのことを言います。言葉の通りですよね。言葉の通り。ただしよく考えてください。罪悪感がこう消えないんですとか、仕事なのかプライベートなのか、過去にやってしまったことなのか、いろいろあるけれども、罪悪感が消えないんですとか、どうしても罪悪感を抱いてしまうんですという場合は、ずっと、罪を犯したような気持ちを引きずり続けている、悪いことをした気持ちを引きずり続けているわけです。つまり罪悪感を抱き続ければ続けるほど、人生が少なくともネガティブな方向に、悪い方向に、楽しいとは言えない方向に進んでいくというのは、言葉の意味を見てわかりますよね。罪を犯した気持ちです。常に十字架を背負いながら生きているような感じです。はい。なので罪悪感ですね、もちろん罪悪感を感じてしまうことはあるかもしれない。でもそれをずっと引きずり続けていればいるほど、自分の、心に十字架を背負っているような感覚、つまりどこかこうね、人生が苦しくなってしまう、楽しいと感じられなくなってしまうということがあります。だからこそ罪悪感を消していく、手放していくということが非常に、自分の人生をね、生きていく、自分を大切にする意味でも非常に重要だと言えます。では具体的に罪悪感を消す方法ですね、3つのステップを紹介していきたいと思います。まずステップ1が、罪悪感を抱いたらすぐに気づくことです。これ実はすごく大事なんですよね。罪悪感を抱いたらすぐに気づく。で、罪悪感を抱いてしまうことに悩んでいる人の多くが、罪悪感を抱え込みすぎて後で気づくんですよ。こう溜め込んで溜め込んで、ああ苦しいなって爆発するわけです。溜め込んでいるわけです。ちょっとね、例えるのであれば、便秘の状態ですね。もうずっと溜め込んでいる状態、溜め込んで溜め込んで苦しいわけですよね。でもちろん便秘もずっと続くわけじゃないです。必ず排泄をするわけだけれども、溜め込んだものが一気に出るので、あまり健康上は良くないじゃないですか。健康上は良くない。だからこそ早く気づいていくこと、罪悪感を抱いたら、あ、今罪悪感を抱いてるなってすぐに気づいていくことが、非常に大切になってきます。で、多くの、罪悪感を抱いてしまうことに悩んでいる人の多くが、罪悪感を抱いたらすぐに気づくのではなく、溜め込んで爆発して気づいてしまうという現象があります。ここすごく大事ですね。次がステップ2です。ステップ2はこちら、なぜ罪悪感を抱いているのかを振り返ってください。なぜ罪悪感を抱いてしまうのか。で、罪悪感で悩んでしまう多くの人が、罪悪感を抱いて苦しいなで止まってるんです。罪悪感を抱いて苦しいな、あるいは仕事で罪悪感を抱いて苦しいなとか、夫婦関係で罪悪感を抱いて苦しいなというように、深く掘り下げないで止まってるんですよ。だから具体的になぜ罪悪感を抱いているのか、あるいは何に対して罪悪感を抱いているのかを問いかけてみてください。ここを問いかけていかないと、いつまでも苦しいなとか、悲しいなで止まっているので、こう自分の本心に気づけないわけですよ。何が苦しいのかとか、何が悲しいのかに気づけないと、こう表面的な部分で止まってしまうわけですよね。表面的な部分で止まってしまう。例えるなら、勉強にしましょう。例えるなら、英語ができないな、悲しいなで止まってるわけです。じゃあ英語の具体的に何ができないのかですよね。例えば英単語が全然覚えられてないのか、あるいは、文法ができないのか、長文を読むのができないのか、それとも話すことが苦手なのか、リスニングが、苦手なのか、何が苦手かによって対策も変わってきますよね。ただ英語が苦手だなで終わっている状態というのは、苦手なんだけれども、じゃあ何が苦手なのかわからないし、どう対策していいかわからない、つまり前に進まないわけです。 だからこそなぜ罪悪感を抱いているのかを振り返ってください。もちろん私自身はぬいぐるみ心理学を伝える中で全ての悩みの根本的な原因が自分の自信のなさだとお伝えしています。罪悪感を抱いてしまう根本的な原因も結論から言うと自信のなさになってくるわけです。自分に自信があれば罪悪感を抱くことはあっても抱き続けて悩むことはないわけです。もちろんじゃあ自信のなさがどういうものなのかとか、じゃあ自信のなさって何なのかという詳細については私も無料メール講座の方で詳しく解説はしているんですけれども、まずはなぜ罪悪感を抱いているのか自分の言葉で振り返るということをやってみてください。これがステップ2です。そして最後ステップ3です。ステップ3は主語を自分にして問いかけるわけです。自分はどうしたいのかとか、過去のことなら自分はどうしたかったのか。罪悪感を抱いて悩んでしまっている人の多くが主語を自分にして問いかけられてないんですよ。なんか悪いことしてしまったなっていうように常に周り、それが具体的な相手かもしれないし、国とか地域とか世間体とか大きな対象かもしれない、周りを気にしながら自分の気持ちを抑えちゃうんですよね、罪悪感を抱いていると。だからこそ主語を自分にして問いかけていく。自分はこれからどうしたいんだろうとか、あの時に戻れるならどうしたかったんだろうというように、主語を自分にして問いかけていくから自分が納得した状態で前に進んでいけるわけです。でも罪悪感、罪を犯したような気持ちとか悪いことをした気持ちを抱いて引きずっている状態であればあるほど自分を主語にして問いかけられてないです。だから自分を主語にして問いかけていってください。今回お伝えした3つのステップを意識してやっていくことで、それを繰り返していくことで罪悪感を手放していく、消すことはできます。